はい、天皇お父様、感謝します。私たちが今あなたの御名のもとで、イエス・キリストの御名のもとで集まります。2人3人が主イエスの名のもとに集まるところに、イエス様もいてくださるとお約束してありますので、この時がどうか導かれますように、聖霊の恵みがありますように。そしてどうぞ今他のところで集まっている兄弟姉妹たちとも共にいて、御霊ご自身の語りかけがありますようにお願いいたします。感謝します。私たちにへりくだる霊を与え、そしてあなたに寄りかかり、そして心を開いて、自分の思いを脇に置いて、あなたの思いで満たしていただくことができますよう助けてください。感謝します。皆が崇められ御心がなされますように、聖霊の恵みが、恵みのもと真理によって導かれますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。今回リトリートに参加された人の中で、以前弓道をやっていたという人、弓ですね、やったことありますか？
ないです
ね。ないですね。あ、僕もないです。で、彼女が、分け合ってくれたこと、本当に短いわずかのことだったんだけれど、へーって思ったんですね。全然知らない世界ですから、その分興味引いたんですけど、よく言われたんだよね。やっぱり先生がいたんでしょ。そして教えてもらったんだそうですけど、的を射ようとするのではなく、姿勢を正すことに集中しなさいと。弓を引く姿勢、自分の姿勢を正しなさい。的を射ようとするんじゃなくて。これってすごい信仰の態度に関係あるなと思ったんですよ。私たちこれをしなくちゃいけないとか、こうなされなくちゃいけないとか、あれをやらなくちゃいけないっていうのは、当然ながらね、生きていくとき、それがその思いに突き動かされてますよね。でもそれ以上に、私たちの今の心の状態、そのことに対しての、あるいはそのことだけではなくて、今の自分の心の状態、姿勢が正しいかどうかを正すことに集中する。そうするとうまくいくということで、結局何をなすかというのはね、弓道以上にこの信仰の生活っていうのは、何か成し遂げること以上に自分がどう関わっているのかということが大切じゃないですか。なぜなら神の御心であればとにかく成し遂げられるんですよね。神の御心だったら、もちろん私たちが自分の意思と選択で神が言っておられることに反することはできますよ。でも、信仰者として大体そういうことはしないと思うんですけど、神の御心を行いたいと思っているので、で、少なくとも神の御心を行おうと思っている人にとっては、このことを忘れるべきじゃないですよね。神には何でもできる、そして神の御心は成し遂げられるんだと。そして神が望まれるなら、私の助けがあってもなくてもとにかく成し遂げられる。私がそれに反抗を、かなり反抗したりしない限り、あるいは邪魔しない限り、邪魔したりしていると今度弾き飛ばされるかもしれないですけど、でも神がとても大切にしているということは、私たちの心ですよね。主は心を見ておられて、そしてその心が正しければ 神様は私を祝福することができるし、御心は成し遂げられるでしょ。私たちはこのあれしなくちゃいけない、これしなくちゃいけない、あの的を本当に逃したくないって思うと、そっちの方にも本当に突っ走りたくなっちゃうでしょ。この機会を逃したくないっていうね、うん、そうなると私たちは神との関係よりも自分の肉の力で やろうとしてしまう。そこに的を外す、あの的を外すというのが罪だって言ってるでしょ。神の御心を逃してしまうというね、すごく関係ありますね。で、それでそのことを思った時ですね、いかに多くの聖書の言葉がどんなものに神様がご自身の力を示されるのか、高ぶるものとへりくだるもの。ヨブ記ざっと読みますね。ヨブ記22章の29節、主は高ぶるものを低くされるが、へりくだるものを救われる。詩編25編の9節、へりくだる者を公義に導き、へりくだる者にその道を教えられる。自分には力がない、ね、そして主こそ物事を成し遂げてくださる方だと、それを認めるっていうのはへりくだることですよね。自分の力で何かをしなくちゃいけないっていうのは、まだ自分の力で何かなせると思っている高ぶるところがある。でも何かはもちろんなせる、何かはなせるんですよ、肉の力で。でも肉の力が神の御国に真に貢献できるかっていうと、そうではないでしょ、ね、こういう言葉がありますよね。あの、力によらず、権勢によらず、ただ我が霊によってね、ゼルバベル王様が神殿を建築しようとしたときにこのメッセージがあったわけでしょ、神の宮作るのに力によらず、権勢によらず、ただ我が霊によってっていうね、もうそれ良いことしようとしていたわけですよね。しかも神の戒めに従おうとしていた、宮を建てなさいということで、ね、再建するということ。でもそこでさらにこれは力によらず、権勢によらず、ただ我が霊によってだと、釘刺されてるわけですね、これはね、しっかりと心に刻んでおかなくちゃいけないことだなと、これは喋ってる私もですね、自分の肉の力じゃないんだっていうのをね、本当に自分に言い聞かせないといけないですよね。私たちやっぱり生きていく中でいろんなことが起こるし、トゥードゥーリストもどんどん増えてくるよね。やらなくちゃいけない、それに埋もれてしまう。それどうやって、ね、成し遂げるかって言って、ね、いろいろ策を考えたりもしますけど、本当に何よりも御心がなされること、そして自分の弱さというのを神様の前で認めて、そしてこの状況に置かれたのが神であるなら、そして弱い私を知っておられる神が全部知っておられるんだと、ね、これを認めてね、やるべき一歩だけ、だって肉体的に本当に限られてるじゃないですか、それをします。どうぞあなたが全てのことを良きように取り計らってくださいというね、へりくだる、神の前でへりくだる態度、これが必要だと思うんですよね。神を神として認める、人じゃないです、力に限りのある偶像じゃないですから、どっかの片隅のね、で地域の神でもない、ね、神々の一匹でもないんです。天地を創造された神の前で 減り下る、力に不足しているのはこっちであって神ではないです。でも全てをご存知の神が私たちにいろんな困難に見えるような状況に遭遇させているように思えるね。それも全て神の知恵のもとになされているんだと。でおそらく私たちの心の動きっていうのを注視しておられる、ね、どう私たちが反応する、どう私たちは神を認めるか、その中で患難期の時はもっとね、こう今のテストがもうちょっとトゥーマッチね、私の手には負えないって思ったら、患難期の時には全ての人から憎まれる中で自分がね神の召しを果たしていくってどうやったらいいのってことになっちゃうでしょ。でも神は今この状況を使って自分の力ではなくて神の力に頼り、そして神の導きに従う。もしかしたら全部やらなくてもいいのかもしれないし、ただやるように示された一つをすればいいのかもしれないし、いずれにしろ神の導きにどんな状況でも従って信頼するというね。
ちょっと恥ずかしいんですけど、なんか私がなんか自分が知ってたことがあって、それをみんなにこう伝えてた時に、あ、知識は人を誇らせってあるでしょ、あ、自分が高ぶってきてるってね、なんか話しながら、あ、やだやだこれ、あ、自分はね、何者でもなくて、ただ一人ちょっと先にこの情報を知ってるだけなのに、高ぶる理由なんか何もないじゃないですか、それなのにその人間のそのなんて言うんだろうな、人の弱さというか、それで、あ、なんか偉くなったような気持ちになってしまってたのを感じたんですね。で、いやこんなの嫌だと思って、ほら主は高ぶるものを退け、減り下るものに恵みを賜うじゃないですか。あ、これ嫌だと思って、すぐにお祈りしたんですよ。イエス様どうぞ高ぶらないで、その高ぶる理由なんかないんだから、そういう気持ちを取り除いてください、
そうですよね、
それ御言葉は知っててよかったなと思って、この世の人はあまり御言葉とか知らないから、ね、自分がそういう例にかな、それにはまったとしても気づかないこともあるかもしれないね、
そうですよね、主は高ぶるものを退けるってあるから、そして減り下るものに恵みをください、
はい、
ね、主によっていくら私たちが知識で豊富でも、主によって退けられたら存在って、ね、何もいいことないですよね。じゃあ知識の収集というのも、なんていうんですかね、本当に気をつけなくちゃいけないですね。
そうですね、本当にその時にね、知識は人を高ぶらせるっていうのが、あ、こういうことなんだなって、本当に知識は人を高ぶらせてしまうその原因、
そう、ね、
としてあるんだなっていうのをすごく、身をもってっていうか、
愛は人の徳を
高める、
ね、本当にそうですね。
で、なんかね、私たちがすることって愛がなかったら一切は無益であるってね、本当に無益だから、
その通り、
心が伴わない、そういうのは絶対嫌ですよね。
イザヤの57章15節こういう言葉があります。
はい、
はい、イザヤ57のじゃあ15読んで、
意図高く意図上なるもの、とこしえに住むもの、その名を聖と唱えられる者がこう言われる、私は高く聖なるところに住み、また心砕けて減り下る者と共に住み、減り下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かす。
すごいですね。これ聖なる神、 高きところに住まわれる神がね、へりくだる者と共に住んでくださるんですね、うん、だったら高ぶる者ね、そして他の人をあざける者なんていうか、あの人はこれっていうかね、いろいろそういうふうにあざけるものについてもたくさん書いてますよね。あの人の良し悪しを言うっていうのもそうですね。これは半分あざけてるようなもんですよ、うん、人を裁いてはならないってありますから、うん、それはもうへりくだってるんじゃなくて、うん、裁き塚さんになってる、うん、ね、うん、それは神様に退けられている状態っていうか、うん、怖いですね、うん、でも神がどんな人と共にいるかというと、うん、ね、へりくだる者と共に住みってね、うん、心砕けてへりくだる者と共に住み、うん、へりくだる者の霊を生かし、うん、砕ける者の心を生かすとなります、うん、主と共に歩むこと、このうちに前進する、自分のすることが何であれ、うん、主がそこにおられるからこれをする、うん、主がこれをすることを望んでおられるから、他の誰もしなくたって構わない、
うん、
人がやるから私もやるではなくて、うん、ね、神がこれを私にすることを望んでいるからする、
うん、
ね、ここにとどまる、うん、ということですよね、はいはい、ゼパニアの2章3節も読んでみましょう。
ゼパニアの
2章3節、
はい
はい、じゃあお願いします、
はい、すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ、そうすればあなた方は主の怒りの日にあるいは隠されることがあろう、
はい、主の怒りの日、ね、神が裁きを下されるんですよね。観覧期というのは、主に従わない者たちに裁きを下される、
うんうん、
ね、ちょうど出エジプト記の中にあるあの、パロとそのエジプトの民に神が災いを送られましたね、でもあの神の民イスラエルは酒どころを得たわけですよね、うん、神が守っていてくださいました、うん、ですからあのこのカナンの時もですね、この出エジプト記に記されている諸々の災いっていうのとすごく似てますよね。雨が降ってきたり暗闇の災いとか、うん、いろんなのがもう出エジプト記に書かれているのと似たような類似するものがいろいろあります、うん、でもカナキにおいてそういう災いから守られたいなら、
うん、
へりくだって神の言われることを行うものよってね、うん、へりくだってないと主の言われたことに忠実になれないですよね、
うん、
だから自分の思いがあるでしょ、
うん、
自分の考えが正しいと思ってるから、うん、神様が御霊を通して謙遜のうちに、うん、細い静かな声で語られるとき、うん、それに注意払わないでしょ、うん、自分の思いでもういっぱいだから、
うん、
あるいは自分が高ぶっていると、うん、自分を高く見せておきたい、
うん、
だから人の、意見もっと気になっちゃうんだよね、自分をよく、見続けてほしいから気になるものがたくさんありますね、
うん、
でもへりくだっているとただ神の前でへりくだっているなら神の、今自分に望んでいることは何なんだろう、へりくだって主の命令を行うものよって言ってですね、だから私たちは観覧期におけるこの姿勢ってね、心の姿勢、的を外したくない、的を射るぞってね、最高のパフォーマンスをってね、祝福逃したくないし災いに会いたくないっていうね、
うん、
であれを達成してこれをしてっていういろんな思いに駆られるかもしれないけど、神様はへりくだるという態度、
うん、
ね、で主を恐れ主の御前で自分の あるべき姿を自分は持っているか、ね、心が神に喜ばれる状態であるのかということにまず心を向けるべきですよね、
うん、
そうすれば主のことを一番気にしていたら、うん、主が全て世話するでしょ。主は私の主だけではなくて全世界の神ですよ、
うん、
天地を創造されて、うん、そして人の心を知っておられる神が世話されるでしょ、
う
ん、で
そういうことがたくさん、そういうことをたくさん経験しました。
だから高ぶる神との関係を妨げます、うん、なぜならそれ正しい関係じゃないですよ。
非動物が何を高ぶるかってね、神様の見舞いにあって、
うん、汚い罪人なのに、うん、その罪をご自身の命で洗ってくださったのね、うん、だから神の前で何を誇る何もないですよね、うん、そして他の罪人を非難することもできないですよ、うん、ね、私たちに負債のあるものを許しますから、
うん、
私の負債をもどうかお許しくださいという祈りを捧げるしかないですよ、ね、うん、立場として、うん、そしてそういうのを踏まえた正しい姿勢っていうのをね、こう、まず持つ必要があると、うん、何かを達成するとかね、まといないとっていう、そういうことの前に、うん、主の御前にへりくだるということだと思います、うん、私たちは毎日これはなされなければならないというそういうね、事態に囲まれているように思います、
うん、
でも本当に何がなされなければならないかをご存知なのは主ですね、
うん
うん、ですから主の御前にへりくだることができるように、ね、主を仰ぐことができるように、状況とか、
うん、
自分の目に見える達成という的に目を向けるのではなくて、うん、まず主の御前にへりくだって、うん、私たちの心が真に主を仰ぎ見る、ね、羊伏せ、自分の立場をわきまえる、ね、罪深い被造物に注いでくださった神の愛、ね、そしてそれによって生かされているんだと、ね、Amen。 天のお父様、感謝します。主イエスキリスト通しての深い愛を本当に感謝申し上げます。ありがとうございます、私たちはあなたの憐れみなしには、御前に生きることはできません。イエス・キリストの義なる行い、私たちのために命捨てて、私たちの罪の贖いの備え物となってくださったおかげで生かされています。それもあなたの御心で私たちは生かしていただいておりますので、ただ感謝です。ありがとうございます、どうか私たちがあなたに心から従い、そして心をあなたに捧げて歩むことができるように、あなたに愛されているものとしてふさわしく歩むことができますように、それが私たちの願いです。そしてあるべき姿だと思います。アーメン。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。